はい、こんにちは、荒垣です。今日もですね、音声でまたあなたにいろいろとお伝えしていきたいと思います。前説のですね、文章にも書いたんですけど、今日沖縄すごいいい天気というかですね、少し前までは夏の天気だったんですね。まだでも今日は秋風みたいなね、涼しい風が吹いてて、あ、やっと沖縄もちょっと秋らしくなったなということもあり、で空もね、やっぱりなんか一時期の夏空ではなくてちょっと秋っぽいような空になったんで、すごい気持ちいいです。今実は歩きながらこれね、録音しているんですけれども、それくらい歩きながら録音したいなっていう気持ちになるくらい気持ちいいです。で、今日10月1日なんですけれども、月が変わったっていうこともそうだし、皆さんご存知の通り、新型コロナの緊急事態宣言が全国的に全て解除された、そのスタートの日でもあるわけです。で、多分第6波第7波っていうのも各国で今起きているように、日本でもまたあるはずです。だから一時的な小休止って言ったら医療関係の方にとても失礼かもしれないんですけど、そういった今一時的な、そうですね、落ち着きだと言えるんですけれども、まだここでいろんなことを総括するのって早いし、まだコロナで苦しんでいる方たくさんいるので、総括っていうのはすごいこうまだ全然早いと思うんですけれども、僕らはビジネスをしているので、ビジネスという視点とか、あとやはり一人の人間としてどういうことを感じたかっていうのをちょっと記録しておきたいなと思ったので、録音してます。あくまでもね、これ僕の感じたことなので、あなたの感じたことと、どう似ていたり、あるいは全然違ってたりしているかっていうのは分からないんですけれども、何かしらあなたのビジネスのヒントになったり、考え方のヒントになるかもしれないので、少しこう落ち着いた雰囲気でね、リラックスして聞いていただければなと思って撮ってます。10月1日を迎えて、このコロナの何ヶ月間、何ヶ月じゃないですね、もう約2年ぐらいこの状態続いてますけど、去年と今年やっぱ全然違いますよね。去年は本当にもう何もこう先が見えないというか、ワクチンすらなかったじゃないですか。その中で本当にその先の見えない不安だけが大きくて、初めての緊急事態宣言の時はもうまるで本当にロックダウンのように人が街から消えたりしたんですけれども、今年になって例えばワクチンが世界的に打たれるようになったり、あるいはコロナとどうこう付き合っていけば感染しないかとか感染しにくいかということを僕らも身をもって体験してきました。ですから少しこう落ち着いてきたっていうところはあるかもしれないですね。で、そんな中でやっぱり今正直に僕が感じているのは、苦しくて悲しかったり、いろんなことあったんだけど、悪いことばっかりではなかったなと今思ってます。もちろんコロナに感染して亡くなった方、苦しんでいる方、それから後遺症で今もこう傷が癒えない方いっぱいいると思うんですけども、僕がビジネスをしている人間として考えた時に、そういった悲しいこととか苦しいことも含めて悪いことばかりではなかったなって感じるっていることがあります。まず1番目に、命の大事さを改めて痛感したっていうのがこの2年間ですね、過ごした中で迎える今日10月1日に感じたことです。きっとね、これはあなたも同じじゃないかなと思います。やっぱり命って儚いし、それに本当に大切なもんなんだなという、もうありきたりな言葉でしかないんですけれども、説明ができないんですけど、そういう気持ちになりました。僕の周りでもコロナに感染したり、知ってる方で亡くなった方もいらっしゃいます。そう考えた時に、自分が生きてることって本当に奇跡のようなことだし、それから本当に大切に思わなきゃいけないなっていうのを 改めて感じました。これはね、あの東日本大震災の時とかそういった震災の時もやはり同じ気持ちになるんですけど、人は目の前でたくさんの人がこう苦しんだり亡くなったりとかってい う, こう極端なことがないとなかなかこう自分事として生きるとかっていうことをこう真正面から受けられないところがあるんですけども、今回も本当に命の儚さとか尊さっていうのを再認識できたなと思います。でそれで僕個人的には前よりも一層家族のことを大切に思うようになりましたし、同じようにまた周りの人を大切に思って愛せるようになったなと感じてます。本当にコロナがどうなったなるかわからない時って、もしかしたら自分が死んじゃうかもしれない、大切なあの人が死んじゃうかもしれないっていうようなこう追い込まれた気持ちにあなたもなったと思うんですね。それを考えた時に、今少しそういった状況から一段抜けた時に、あ、本当に大切なんだな、家族がいることとか友人とか友達とか知人とか、とにかく自分の周りにいる人がいることって当たり前じゃないんだなっていうふうに感じました。そして合わせて翻って考えてみて、自分の人生についてもやっぱり考える機会になりました。僕の場合はあと人生の残り時間ですね、自分の残り時間をすごい意識するようになりました。それが今やはり仕事にもこう生きてますし、それから物事の考え方にも反映されるようになってきたと思います。まあ、音声でもね何回かこうお伝えしてるんですけど、今いろいろなこうチャレンジを僕もしていまして、そういった優先順位をねつけるにあたってもやっぱりすごい、この生きてることの大切さとかそういったものを最重要するようになりました。まあ、この辺はねちょっと僕の個人的な思いがかなり強い部分なんですけど、コロナになってやっぱり悪いことばかりじゃなかったなって思うのは、まあ、IT のなんだろう IT の環境がやっぱりものすごく激変したっていうことですよね。あんなにリモートワークなんて外国での話だよなんて思ってたんですけど、コロナになり少しずつリモートワークっていうものができるようになってきたり、それから今まで商談とかそういったものはもう実際に会わなきゃ無理っていうのがあったんですけど、今不動産屋さんとかも逆にネットでこうそのなんだろう内覧とかをやって、お客さんが足を運ばずに制約とかする時代になってるじゃないですか。そういうのってコロナの前ってほとんど考えられなかったことだし、職種によっては本当にこの ICT が進んだことで、まあ、コロナのね、ためにこういったものが著しく発達してすごいこう良くなったなっていうのを感じてます。きっとその恩恵もあなたも感じてるのではないかと思いますけれども、そうですね、例えばズームとかね、まあ、僕はもうずいぶん前からズームは仕事で使ってたんですけど、今一般の人でもズーム普通に使うじゃないですか。で少々のことだったら会わずにそれでミーティングを済ましたりっていうことが可能になったわけで、これってものすごい僕進歩だと思うんですよ。例えば1時間ぐらいのミーティングをするとしてリアルで集まった時に、結局3時間くらい時間をね移動とか入れると無駄にするわけだし、その後また違う仕事をしようとしてもやっぱりそこまでまた時間がかかるわけですよね。そういったものも全部なくなって、スムーズにできるようになったし、逆にこうオンラインミーティングにかけずに、まあ、オンラインミーティングしなくてもいいくらいのことってもうミーティングそもそもしなくなったりということで、まあ、商談も含めてかなりこう簡素化されてきましたよね。そのあたりもやっぱりそのZoomとかその IT が進歩したおかげで、まあ、直接顔を合わさなくてもうやることは同じっていうことがもう当たり前になってきた結果かなと思ってます。でその反、まあ、影響って言ったらおかしいですけど、やっぱりライフスタイルそのものに対する考え方も随分変わったなと思います。例えばコロナの前ってこう パソコンだけでこうネット環境があればどこでも仕事ができるっていうのはこう半ばこう疑いの目っていうか、本当にそんなことできんのって思ってる人いっぱいいたと思うんですけど、実際にコロナになってそうやってきた人たちは何も影響を受けずにビジネスを続けてきたのを目の当たりした人たくさんいると思うんですね。でそれこそ、パソコンだけあれば、全国の、旅しながら、なんか仕事をしてるっていう人もコロナの時いっぱいいたわけです。ですからそういったものを目の当たりして自分の考え方を変えたり、逆に会社だったらもう今出社しなくてもいいよっていう会社も出てきてるじゃないですか。そういうふうに仕事もそうだしライフスタイルもどんどん変わってきたのがこのコロナの影響だなって感じてます。僕の知り合いでも田舎に移住した人がたくさんいるんですね。まあ、僕は沖縄に住んでるんであんまりそこから出ようってはあんまり思ってないんですけど、それでもコロナが落ち着いたらまた違う場所で住んで仕事をしたいななんていうのを考えているんですけれども、とにかくこう会社に行って9時から5時まで働いてみたいなね、で休みは公休日だけとかみたいな、そういうんじゃなくてもう自分の選択次第でライフスタイルも変えられるんだっていうことに気づかされたのがこのコロナなのかなっていう気がしてます。で、この音声のね導入の文章にも書いたんですけども、僕らはね自然にもうそういったものを経験して次の時代にもう来ちゃってるんですね。次の時代を開けるんじゃなくてもう来ちゃってる。だからもう元に戻ることできないんですね。ここがポイントで、いまだに元に戻ろうってする方たくさんいますけど、それはもうそもそも無理な話だと僕は思ってるので、逆に今もう次の時代に僕らは立ってるので、どう楽しんでさらに良くして生かしていくかっていうことを考える時代になったなと思ってます。やっぱり基本になるというか大事なのはインターネット環境だったりすると思うんですけれども、それプラス何が結びつけられるかっていうのがこれからすごい勝負どころだと思ってます。僕も今いくつかアイデアがあって、インターネットプラス違う要素っていうのでいくつかビジネスプランを立てているんですけども、なんか面白いことができそうだなって今からワクワクしています。ちょっとねいつになく取り留めのない話になったんですけども、10月1日を迎えて、すごく今までになく気分が良いのと、少し振り返って総括的なことをしてみた上で、明日からの新しい何かビジネスのアイディアなり、それから発見がねできたらいいなと思ってこの音声撮ってます。長くなりましたが今回これで終わりたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。